今日からまた使徒言行録の学びを再開していきたいと思っています。使徒言行録の17章の初めにはパウロとその一行がテサロニケの町に行ったことが記されておりました。でしかしそのテサロニケでパウロたちはユダヤ人たちの反感を買ってそこに暴動が起きたために彼らは急遽ペレアに逃げていくことになりました。そういうことが今日のところに書かれているわけです。でこのペレアという町はテサロニケからだいたい西に80キロぐらい離れているようですけれども、テサロニケほど大都会ではなかったものの、この町にもユダヤ人の街道、シナゴグですね、それがあったわけですから、比較的大きな町であったということができるだろうと思います。でテサロニケからこのペレアに難を逃れてきたパウロでありますけれども、テサロニケの時と同じようにまずユダヤ人の街道に入ることから彼の働きが始まっていった、そういうことを聖書は告げております。そしてこの町のユダヤ人たちの福音に対する反応というものはテサロニケの時よりもはるかに良くて、彼らは素直で御言葉に熱心に聞いた、それを受け入れた。そしてこのパウロたちの語る言葉がその通りなのか、毎日聖書を調べていた、そういうことが書かれております。こういう箇所から私たちはパウロがテサロニケでもこのペレアでも聖書から、すなわち聖書っていうのはこの時には旧約聖書のことですけれども、それに基づいて話をした、そういうことがわかるわけです。そしてペレアの人たちはただそのパウロの話を聞いて、ある人は受け入れ、ある人は受け入れなかったということにとどまらないで、彼らは自ら聖書を読んで学ぶ、そういう努力をした、そういうことであるわけですね。パウロの語るその旧約聖書のに基づいたそのメッセージをもう一度彼らは自ら聖書を開いてこの研究し直した、検討し直した、そういう熱心さを持って自分の信仰を深めていきたい、そういう願いを持っていたことがこういう記述からわかるのであります。で、今日の書き出しの10節ですけれども、兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをペレアに送り出した。福音伝道のために夜のうちにそのテサロニケから脱出しなければならないほど、そういう身の危険にさらされた伝道者たちであります。でしかし彼らはこのペレアに到着するとまたその伝道のためにユダヤ人の街道に入っていった、そういうことが書かれているわけです。迫害にあってテサロニケでです。テサロニケで迫害にあって不本意にも中断された、そういう伝道ですけれども、次に行く町でまた再び彼らはそのことを続けていった。それはこの彼の思いに反してというか、ある種の連続性っていうものを持ったわけですね。切れ目のない伝道、そういう日々であったということもできると思うのです。で考えてみれば、私たちの生活の中では一つのことが終わったら少し休みたい、 そして、まあ、次の準備をしようっていうふうなことが多いわけですけれども、このパウロの生涯というものは、そのすべての時間が神様のために捧げられた、まあ、そういうものであったということができると思うんですね。前半のペトロを中心とした初代教会の働きでもまた同じことが言えると思うんです。彼らが福音を語るとですよ。ユダヤの当局者たちが彼らを捕らえて牢獄に放り込み、もう今後決してイエスの名によって語ってはならないっていう、そういう脅しをかけて、この弟子たちを釈放するわけですけれども、彼らはそれに屈することなく、また町へ出かけていって、大胆に福音を、まあ、語り続けたわけですね。で、そういう意味では、初代教会は、すべての時を費やして、イエスの福音を述べ伝えるということに、懸命であった。で、このことは、教会の動きの中では、非常に重要な意味を持っていると思うのです。パウロもまたこの迫害にあって逃げてきたんだけど、福音のために迫害にあった。しかしまたその行った町でまた福音に、その伝道に励んだ、御言葉を語り続けた、そういう伝道者であったことが、まあ、ここから伺えるのであります。でパウロという人は自分のことはあまり語る人ではなかったようですけど、まあ、しかし、まあ、珍しくというかフィリピの信徒への手紙の中でですね、まあ、もしあえて、この自分のことを言うならばということで、自らのことについて短く書いている箇所がございます。でそこでパウロは何と言ったかというと、まあ、私はキリストによって捕らえられた、そのキリストを伝えることのために後ろのものを忘れて前のものに向かって体を伸ばしながら前進していくのだ、そういうことをこう書いたわけですけれども、彼の伝道の生涯というものは、まあ、まさにその通りであったと言えるわけです。でその意味では、まあ、パウロの伝道はしばしば迫害に遭いましたけれども、それらは彼の働きを決して妨げたりとか、あるいは中断させることもなく、かえって迫害に遭ったために、そういう困難な状況に追い込まれれば追い込まれるほどと言っていいと思いますけど、彼は自分の計画になかったところにやむを得ず進んでいくことによってまた福音が前進していくっていう、各地に広げられていく、そういう結果を生んでいったわけであります。彼の行くところにキリストを信じる群れというものが誕生し、教会が生まれた。でその意味では初代教会の歴史は戦いの歴史であったし、困難と迫害の歴史であったんだけれども、その困難がかえって教会を強め、人々の信仰を強め、さらに教会を広げていった。でこういうことを私たちは聖書からですね、教えられたいと思うんです。私たちにもさまざまな困難が今ある。しかしそういう中でこそ私たちの信仰っていうものが問われ、また強められていく、そうした機会でありたいと思うのです。ペレアの人々はテサロニケのユダヤ人たちよりも素直に御言葉を受け入れたということが、まあ、合わせて今日のところにはこう書かれております、まあ、信仰ってものを私たちはこう自らのものにしていくわけですけれども、素直であるとか、あるいは謙虚であるっていうことが、まあ、実に大事だっていうことをやはり聖書は語っていると思うんです。 メソジストの、私たちはその流れを組む教会ですけれども、指導者となったウェスレーはですね、信仰にとって何が一番大事か、そう教会の人から問われたときに、一番大事なのは謙虚だ、じゃあ2番目には何ですかって言われたら、2番目にも同じだ、謙虚だ、3番目も謙虚だっていうふうに言ったことがこう伝えられていますけれども、私たちが本当に信仰っていうものを自分のものとしていくときに、その謙虚さっていうのは本当に自らの心がこう砕かれてっていうか、謙遜で素直であるか、本当にこう自分を虚しくして神様の前に立っているかというふうなことが意味を持ってくると思うのです。私たちは自分の経験や体験っていうものがありますし、自分なりの考え方とか思想っていうものがそれなりにあって、それが本来その信仰生活を深めていくための力になるわけですけれども、しかしまたそういうものがかえって信仰の妨げになるということもあるわけです。ペレアの人たちは素直にパウロたちの語る言葉、御言葉を受け入れた、さりげなく書いているこの使徒言行録の言葉ですけど、私たちの信仰の姿勢っていうものを、ここに改めて問われる思いがするのです。この17章においてパウロがテサロニケにおいてもペレアにおいても旧約聖書に基づき福音を語った、そういうことが明確にされております。しかもまずその町に住んでいるユダヤ人たちに向けて彼らは語りました。で、このユダヤ人っていうのは当然旧約聖書のことをよく知っているわけです。彼らは旧約の律法によって自分たちの生活を正していったわけですし、律法を守るということがユダヤ人の特色であると、その自分たちのポリシーっていうかですね、アイデンティティというか、そういうものでしたから、安息日には一切のことをやめて、仕事もやめて、必ずシナゴー、この街道に行って礼拝を守ったというか、旧約聖書を学んだわけですね。そして子どもたちもまた親に連れられて街道に行き、聖書を学び、律法をこう子どもの頃からこう暗記をする、そして大人になるときにはみんなの前でトーラーですね、律法、それを朗読する儀式を通して彼らは聖人として認められていった、そういう、この伝統というか、こうそういうものがあるわけですから、本当にこう幼い時からひたすらに律法の教育を受けて育ったのがこのユダヤ人たちであったということです。で、その意味ではパウロがこの旧約聖書に基づいてメッセージを語った、御言葉を語ったということは、それはユダヤ人には分かりやすい話であったと言えるわけです。で、にもかかわらず多くのユダヤ人がそれを受け入れることがなかった。そして彼らはパウロの語る言葉が自分たちのその伝統や習慣に逆らうものとして、そういうものであるとしてパウロたちを迫害するものとなっていった、そういうことがここに書かれていると思うのです。そしてそういうユダヤ人たちよりもむしろその土地の人たち、ギリシャ人の方がパウロの言葉を受け入れていったということです。ユダヤ人たちにとってはパウロの語る内容は分かるもの でありました。でそれに対してギリシャの人たちにとっては今まで聞いたことがない新しい言葉であったはずですけれども、その彼らがかえって素直に新鮮な驚きを持ってその御言葉を受け入れていった。旧約聖書の知識があったということがある意味ではユダヤ人の妨げになっていったわけですね。逆に初めての言葉であるということがギリシャの人たちにとっては新鮮な響きを持って受け入れられていくということが起きた。でこのこともまた私たちがこの御言葉を聞くときに心しなければならないことの一つだと思うのです。教会生活というものが長くなりますと、まあ、聖書の言葉を聞いても、ああそのことならもう知っている、もう聞かなくても分かっている、そういうふうに新鮮な響きを持って入ってこないっていうこともまた起こりうるわけです。私たちはこの自分の前理解というか予備知識というか、そういうものでもうすぐにそこにこう壁を作って判断をしてしまうっていうこともあります。でそこにおいては御言葉は私たちに響いてこないわけですね。ペレアの人たちは聞くだけにとどまらず、それが本当かどうか聖書を研究し学んだ、福音を聞いて心を打たれた人たち、それはまあ数から言えば少数であったと思われますけど、しかし彼らはさらに深く御言葉に聞く努力をしたということでもあるわけ。教会の働きは、まあ、いろんなこう多様性を持っていることが大事だと思いますけれども、まあ、私たちの信仰生活の中で御言葉を聞き、そしてまた祈る、そういう極めて基本的な事柄がおろそかにされ、この世的な問題であるとか、あるいは奉仕というようなですね、いろんなその活動ばかりに目が向き、そういう活動の影になっていくとしたら、それはやはり教会の根本的な命に関わってくる大きな問題なのではないか、そういうことを、まあ、こういう箇所から私たちはやっぱり受け止めなければならない。私たちの本当に根底っていうか、そう、何を一番大事にしているか、そういうことがこう問われてくるわけですね。御言葉に聞くっていう姿勢が失われていくところでは、それはやはり私たちがいくらキリスト者として何をやっても根のない草に過ぎないと言っても、まあ、過言ではないだろうと思うんです。一時的には生い茂っているように見えても、根のない草っていうのはすぐに命を失っていくわけであります。この聖書を読むと、パウロたちはこのテサロニケでもペレアでも、まあ、短い期間しか、まあ、そこで伝道ができなかったことがわかります。彼らに対する迫害っていうものが盛り上がってきて、身の危険が迫ってきたからであります。でしかしその中で今日もう一つ注目したいことは、パウロたちを支えてくれた人たちがいたということであるわけです。そういうことがこの聖書を読むと浮かび上がってくるわけですね。今日の書き出しの10節に、兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをペレアへ送り出したっていう書き出しでありますけど、ここに兄弟たちは直ちにとありますし、そしてペレアに移ってきてからも、そのペレアで問題が起きてくると14節を見ると、 兄弟たちは直ちにパウロを送り出してと書いてあるわけです。直ちに直ちにっていうふうに続いていく。そしてこの兄弟たちっていう言葉は、まあ、簡単に読み過ごしてしまいそうな言葉ですけれども、この人たちはいわば迫害の中でパウロを守った人たちのことなんですね。伝道者をなんとか守りたい、安全なところに移そうと働いた人たちがいた。それはユダヤの人たち、あるいはその町の人たちがパウロを追い出そうと迫害を加えてくるその中にあって、そのパウロを助けるっていうことですから、それは自分の住んでいる町の大勢の人たちの意向に反する行動を取ることになるわけですね。裏切り者のような形になってしまう。ですからパウロを助けるっていうことにも、その人に身の危険が及んだに違いないわけです。裏切り者としてその町で処刑されることも十分に考えられる。でしかしそういう自らの危険を顧みないで、この伝道者パウロをその町から逃げさせ助けるという、そういう信仰の仲間がいたということを今日の箇所は記しております。まだ成立して日の浅い群れであります。小さな群れであります。わずかな短い出会いであったでしょうけど、しかしパウロの言葉を聞いて受け入れて、御言葉を一生懸命に学んで信仰に生きようとした人たちの中に、いわば身を挺してパウロを命がけで守った人たちがいた。彼らの勇気と彼らの信仰というものが伝道者、主の働き人を救っていったのだ。こういうことがこの箇所に見え隠れしていると思います。テサロニケでは夜の間に彼らを逃げさせた。このペレアでは危ないということが分かったときに直ちに彼らを送り出し、海岸の地方へと逃げさせたということが書かれております。伝道ということを考えると、私たちはこうすぐにこうパウロの働きの偉大さっていうものをこう認めてしまうわけですね。もうそれはその通りなんです。彼の働きがなかったならば、今のようにキリスト教が世界的な宗教として成立したかどうかわからないと言ってもいい。福音のために追われ、命かながら次の町に入ると直ちにまた街道に直行して福音を語り続けたパウロ、そのパウロの熱心さとパウロの献身がなければ今日のキリスト教はなかったと言ってもいいわけですね。その意味でこの私たちはこの伝道者パウロの生き方に、まあ、感嘆の声っていうか、そういうものをこう上げざるを得ないわけですけど、しかしですよ、しかしそのパウロの伝道の働きをこうした形で陰で支えていた人たちがいたんだっていうことを私たちは忘れてはならない。それはパウロ一人の働きではなかったわけです。そこに一緒に彼を助け支える人たちがいた。夜も昼もただ主の福音を語り続けたパウロですけど、そしてその姿勢は本当に偉大なものがありますけれども、そのパウロの働きを可能にさせた人たちがいた。パウロの身の危険を未然に防ぐために働き、その身を守った 兄弟たちがいた、信仰の群れがそこにいつもあった、そういうことがここに書かれております。言うならば名もなき無名の人たちであります。しかしそうした人たちの働きによって伝道っていうものが進められていった、そのことを私たちは覚えたいと思うんです。教会っていうのは多くの枝から成り立っております。太い枝があればまた細い枝、小さな枝もそこにある。でしかしそういうすべての枝が本当に枝としてそれぞれの働きを本当に生き生きとっていうか全うしていくことができる、その中で教会ってものは真実に命っていうものを持っていくのではないでしょうか。パウロが多くの困難がある中でこういう伝道の生涯を続けていくことができた、その陰に彼のために、それはまた神様のためにでもあります、命を懸けたこういう無名の教会員たちがいた、兄弟姉妹がいた、私たち一人一人もまた喜びを持って教会を支える枝々でありたいと思います。